ないっしょ。
そんなことないっしょ第151回でございます。お送りいたしますのは竹内と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
酒井さん、
はい、
クリスマスです。
クリスマスですね。
ね、やってまいりました。クリスマスの季節がやってまいりましたよ。
はい。
ね、テンション上がってますか？
はい、上がってますか？
はい、いうことで今回はですね、
はい、
リスナーの皆様からクリスマスのエピソードとか思い出とか、いろいろメールでお寄せいただきましたので、
はい、
これをね、いついつ丁寧に大事に大事に読んでいこうという回でございます。
は
い、
そうですね、
これ、去年はね、なぜかやんなかったんですよ。
そうだったんですね、
うん、それまでは毎年必ずこの時期にこの番組ではね、うん、
はい、
こういう企画をやってたんです。クリスマスっぽい企画をね、
うん、やってましたね。
やったんですけども、
はい、
なんで去年やんなかったんだろうね。
何があったんですかね。
ね、不思議なんですけども、覚えてないですね。
覚えてないですか。
坂井さん、ほら今年クリスマスってなんかほらプレゼントもらう予定とかありますか。
え、もらう予定、
うん、
自分で自分に買いましたかね。
自分、もうサンタさんは自分なんだ。
はい。買いましたね。
それはあれですか、なんかほら何買ったとかってあまり言わない感じですか、言いますか。
あ、ね、うん、北欧の好きな作家がいるんですけど、うん、その人がデザインしたぬいぐるみを買いました。
おお、じゃあそのぬいぐるみと毎晩一緒に寝てるわけ。
そんなメルヘンじゃないですけど。
あ、でもそのプレゼントはまだあれだ、開けてないんだ、ぬいぐるみは。
まあ、
クリスマスプレゼントだから。
そうなんですけど、うん、もう開いてます、飾ってあります。
ああ、そうなのね。
クリスマスあたりに買ったプレゼントです。
そうなのか、
うん、
小さい頃とかってどうでした？
ああ、小さい頃、まあ小学校入るまでくらいはやっぱりサンタさん信じてましたよ。
あ、本当ですか。やっぱりあの赤い服を着て白いひげを、
はい、
蓄えてっていうサンタさんを信じてたわけ、はい
はい、よくあるサンタさんを信じてました、
うん
うん、で煙突もないのに、うん、なんでプレゼント届くんだろうなって思ってました。
うん、まあね。まあないからね、どこの家も大体ないからね。
ないですね、うん、でも不思議と届くんですよね。
届くんだよね。あの靴下とかってぶら下げてました？
そう、自分のちっちゃい靴下は一応用意してました。
でもそこには
ぶら下げたりは
しなかった。
窓際に置いといたかな。
靴下に入るようなさプレゼントって大体来ないよね、
はい、来ないですね。
というか欲しくないよね。大体お願いしてたのって、ま、もっと大きいものだよね。
うん、そうですね。で枕元に置いてある感じでした。
あ、そう。
あ、でもね、うん、あれかもしれないです。あのお菓子が入ってる大きい長靴売ってますよね、
はいはいはい、売ってる、売ってる、うん、
あれを空っぽにして置いといたりした、
うんうん。あ、そうなんだ。僕はあれを、はい、買ってもらうじゃないですか。
はい、買ってもらいます。
そうそう、とりあえず自分で履こうとするんだけど、
履こうとする。
なぜか履けないよね、すっげえ履きにくいよねっていうのが、
履けない、
不思議だったな、小さい。
でもあれ片方しか買ってもらえないから
ね、
履けないですよね。
で翌年のクリスマスにはもうね、それないからね、手元にはね。
ないですね。
大体どっか行っちゃうからね。
どっか行っちゃうと。といてもあれ捨てられちゃうのかな。
捨てられちゃうのかな。ね、どうなんだろう。そんな中でですね、
はい、
ちょっとね、ネットでちょっとたまたま見つけた記事があって、
は
あ、これね、すごいなと思ったんだけど、今年のね、12月10日、
はい、
なんかアメリカでの出来事みたいなんですけど、あのトイザラスっておもちゃ屋さんあるじゃないですか、
う
ん、
ありますね。
で、そこのお店にある、うん、なんだ、女の人が来て、
は
あ、でそのお店になんか予約をしてあった、150人分の代金を全部支払って帰った女の人がいるんだって。
すごい。
で、約ね、240万円ぐらい。
おお。
でもうその女の人はもう本物のサンタクロースだっていうことで称賛の声が上がってるっていう記事がね。
すごい
持ってたんだけど、
伊達直人さんみたいなことですね。
そうね、ランドセルはないかな、でも
ランドセルじゃないかな。
でね、なんかね、アメリカってあんなのって、はい、なんかね、レイアウェイとかっていうなんかサービスがあって、
はい、
なんかお金を少しずつ分割で払っていって、
うん、
全部支払い終わったら商品がもらえるっていうようなシステムが意外とメジャーにあるんだって
。ああ、そうですか。
だからまだ全部払い終わってない、
うん、
そしてまだ物がもらえてない人がいっぱいいるのかな、
うん、積み立てで買うみたいな。
そうそうそう、そんな感じの、うん、でその分を結構ボーンって払っていったらしい。
すごいですね。
トイザラスってことは結局さ、おもちゃでしょ、はい、
そうですよね、
おもちゃだったり、あとはなんかベビー用品みたいなやつとか、
あ、ベビーザラスもありますからね、
うん、そういうのしかないから、
あ、
まあまあクリスマスプレゼントだよね。
そういうことです ね、
ね、
あら、
ちょっとね感動しちゃったな、これ。
うん、いい話です ね、
ね、いうことでございまして、
これオープニングで話しちゃってよかったですか。
よかったんじゃないですか。これを上回る話が本編で出てきますから、どんどん次々と ね、
そうですね、
うん、これもうこういうのはもう大事ですよね、ということでございまして、僕も酒井さんに今回はお便り全部預けてます。
あ、はい、
で僕はそんなに今回はあえて読んでないんです。
あ、そうだったんですね。
そう、あまり読んでないんです。だからもうな、どの順番で読むとか、どういう話が出てくるかって僕も今のところ知らないです。
おお、そうですか。
はい、ので、僕はちょっとリスナーさんと同じ立場で、
はい、
ちょっと楽しみたいと思いますので。
はい。
はい、いうことでございまして、今週も最後まで聞いてください。
お願いします。
それでは酒井さん、
はい、
早速読んでいただきたいんですが、まあ、その前に今回、はい、何通かいただいてまして、
はい、
これ意外とさ、数日前にさ、突然これやっぱりやろうぜっつって告知の音声録音して配信急にしたじゃないですか。
急に呼ばれて急に配信しましたよ。
で、そう、もう本当にね、実質2日か3日ぐらいしかなかったんですよね。
本当です。
締め切りまで、その割には、うん、なんかすごいいっぱいいただきました。
そうですね、たくさんいただきました、うん、
ちょっとこれ以上いただいちゃったら逆にあの番組内で収まらないぐらいいただいちゃったので、
うん、はい、
大事にお読みしたいんですけども、
はい、
これ告知の時にもお話ししましたように、エンディングで、
うん、
今から次々と読んでいきますけど、エンディングで、はい、僕が一番良かったなって思うもの、
うん、
1名、あと、はい、酒井さんが一番良かったなって思うもの1名、はい、それぞれ、僕と酒井さんからプレゼントを用意したいと思いますんで、
うん、
用意してますので、はい、
うん、
はい、ちょっとそれが誰になるか、僕は本当に誰から来たかぐらいしか知らないんで。
ああ、そうですね、
はい、じゃあちょっと楽しみに聞きたいと思いますので、
はい、
では早速1つ目から酒井さんよろしくお願いします。
はい、ではお一人目のメールです。時孫さんからいただきました。お久しぶりです、時孫です。昨年は行われなかったクリスマス特番が今年は復活してとても嬉しいです。さて、クリスマスの思い出ですが、高校生になってからは補習が入り一日遊ぶことがなくなりました。しかし昨年は付き合って間もない彼女と映画を見に行きました。彼女の方は部活があり、部活が終わるまでショッピングモールで待機、早く見たいと流行る気持ちを抑えながらフードコートで待っていました。そして彼女と合流、やっと見れると思い映画館に行きチケットを購入しようとしたところ、なんと空いている座席がなかったのです。見ようとした映画が恋愛系ということもあり、 クリスマスに見たいという同じ考えの人が多かったのです。仕方なくその日は隣にあったゲームセンターでプリクラを撮り、彼女と解散しました。結局年が明けた後にその映画を一緒に見ました。今年も補習がありますが、その後一緒にどこかへ行ければなと思っていましたが、彼女の方はすでに予定が。彼女がいるのに一人で過ごす寂しいクリスマスになりそうです、というメッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
時孫さん、
彼女ができたんですね。
リア充ってやつ
はい、
でもダメだね。
ダメですか。
時孫さんはダメだ。
えどういうことですか。
いや、もうだってさ、彼女とねデートをするのにね、
はい、
これ事前にね、うん、これチケット買っとかないのおかしいでしょ。
あ、そうそう、映画館に着いたら、うん、映画、ね、チケット先に買えばよかったのになと思いました。
もう、なんだったらもう何日か前にもうすでに持っとかなきゃ。
え、予約できるんですか。
予約できないのかな。
なんかでも映画館によってはネットから予約できるところもありますよね。
いろいろあるよね。
うん、いろいろあるので。
ね。
ただね、孫さん調べて。
でもね、ちょっとね。
はい。
ちょっとね。ちょっと羨ましいね
なんか青春だなって感じですね。
そう、なんかね、もうね、羨ましいよな、なんかな、もうな、
なんかそう、なんか我々の知っている時孫さん中学生だったじゃないですか、最初。
あ、うん、
あね、受験して高校生になって彼女さんができてって、うん、なんか嬉しいですね、
うん、そうね、あのね、はい、僕ね、ちょっとね、今ね、一つ思い出したことがあるんだけどさ、
はい、
一つ話していい？
何ですか？
これもう一通に入れてくれる？
竹内さんのメッセージ？何ですか？
あのさ、はい、あのね、昔もう本当にもう昔ですよ。
はい。
昔ね、いつだったかな、もう何歳かな、本当に若い頃、その当時付き合ってた彼女が、うん、なんかね、ユーミンのファンだったんだよね。
ああ、ユーミンね。
うん、で、そのコンサートかなんかのチケットが、
はい、
まあ、なかなかやっぱ買えなくて、
あ
ー、オークションで買ったんだよ。ちょっと高かったけど、
それはちょっと高いでしょうね、
プレゼントにと思って。
お、
これぐらいの時期だよ、
はい、
で2枚買って、
うん、
でこれを僕は待機させてたわけですよ。
は
で、クリスマス近くなった頃にね、
はい、
その彼女はもういなかったっていう。
ああ、そういうことですか、うん、え、いつ買ったんですか、竹内さんどんだけ前に買ったの。
いや、もうね、ちょっとね、たまたまなんだよね、タイミング的にね。
あ、タイミング、そういうタイミングだったんですね、
うん、ですごく無駄になったっていう。別に僕あんまりそういうのコンサートとか行きたくないし、
あ、うん、でもそれで一人で行ってもなんかちょっと違うし、
ちょっとね楽しめないよね、心から楽しめないじゃん。
そうですね。
どうしたんだっけ、あのチケット結局どうしたんだっけな、
ま、転売したとかそういう。
いや、もうそんな時間はなかったはずだから。
あ、そうです。もうなんかそれこそそのコンサート会場の前に行って買いませんかとか言って、
なんかね、多分ね、はい、多分ね、かっこつけて、
うん、
その別れた彼女に誰かと生きればいいじゃんつって渡した気がするんだよね。
わお、かっこいいじゃないですか。
なんかね、
おしゃれ、
ね、悲しいお話をしました、
はい、
じゃあ楽しくなるお話を次聞こうか
もう竹内さんはい、
はい、
じゃあ続いてのメッセージです。
はい、
ディアンさんからいただきました。旗から見れば寂しい人間に思われるかもしれませんが、今までクリスマスというものを特に意識することなく、母がケーキを買ってくれば、ああクリスマスなんだねと思う程度でした。しかし今年はついに予定が入りました。大学のゼミです。これで今年は万が一クリスマスの予定は暇？と聞かれたとしても、ごめん予定入ってると胸張って言えます、というメッセージです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
坂井さん、楽しい話が
何ですか、ね、切なくしたのは竹内さんですよ
あ、ね、ちょっと空気変わんなかったな、おかしいな、
もうい
や、でもそういうの大事ですよ。 やっぱりね、友達にね、クリスマス予定空いてるって聞かれた時ね、予定
入ってるから、
入ってるからごめんねって言いたいよね、やっぱね、
言いたいですね、言いたいよね。
でも もっと悲しいのは、
はい、
そのお誘いすらないっていうね。
あ、
クリスマスとかってなんかやってました？パーティーみたいなのとかやってました？
でも鍋パーティーやったりとか、うん、あ、私はね、でもずっとコーラスをやってたので、あの、うん、クリスマスの日は、うん、あの外に歌いに行ってた。
外に歌いに行ってたの？
なんて言うんですか？
どういうこと？
流し
ギター持って？
ギターじゃないですけど、なんか友達4人ぐらいで、うん、アカペラで、うん、クリスマスソングを練習しといて歌いに行くんですよ、駅前とか商店街とかに勝手に。で、なんか帽子とか置いといて、
う
ん、あのカンパをいただくみたいな。
へえ。
ことをやってましたね。でそのお金で、うん、ちょっとしたパーティーみたいな。
ああでもそれはそれ楽しいね、なんかね。
そうですね、ちょうどねその頃またハモネプとかが流行ってて。
あ、はい、そ、あ、じゃあもうそんな昔の話でもないな。
そうですね、昔の話でもない、でも10年ちょっと前の話ですよ。はい、っていうことをやってたりしたかな。
もう、
はい、
これ本当にね、友達同士でクリスマスに何かやるってことがなかったんだよね。
あ、そうですか、うん、
なんか だいたい家で家族とか、はい、あとはまあ大人になってからは彼女とかはあったけど、友達同士でワイワイってのはないかな、
うん、
記憶にない。
そうですか、
うん、
鍋パーティーとかしませんでしたか？
なんでさっきな鍋なの？
冬だからです。
クリスマスは、
うん、ケーキみたいな、
あのあれとか食べます？あの七面鳥とか食べたことあります？
七面鳥は食べたことないですけど、
うん、
チキンですか？
あれ日本だけなんでしょ？
チキン食べるのは、
うん、クリスマスにケンタッキーイエーってやってるのは日本だけ
なんで。七面鳥は売ってないです。
アメリカの人とかなんでそんなクリスマスにケンタッキーなのって思ってるんでしょ？
そうでしょうね、なんでですかね。
なんだろう、まあ、戦略にはまっちゃったんだよね。
はい、バレンタインとかと一緒だと思いますよ、
ね、一緒だよねきっと ね、
ね、まあ、でもディアンさんは大学のゼミでケーキを食べればいいと思いますよ、う
ん、あ、ゼミで食べるとかってあるの？なんかそういうのってあるの？
いや、ゆるい感じのゼミだったら
僕大学とか行ってないから
。そうですか。いや、ゼミによるんじゃないでしょうかね。
そうなん、そうなん、
はい、
なんか頼ん、でもそれはそれ楽しいのかな。
楽しいんじゃないですか ね、 ね、仲間がいっぱいいて、
ね、なんかむしろあれだよね、彼女とかよりはね、仲間と過ごした方が楽しいのかもしれない、
ね、あ、楽しいかもしれない、大人数で ね、
はい、いうことで、まあ、はい、あのもっと楽しい話が次来るかな。
え、どうしよう。
ハッピーになる話を聞きたいと思いますので、じゃあ酒井さんよろしくお願いします。
はい、じゃあ続いてのメッセージです。のっちゃんさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。クリスマスの思い出についてお便りします。小学生低学年の頃、サンタさんへのお手紙で車のラジコンと書いて枕元に置いていたのに、当日の朝になって枕元を見ると何やら一冊の本が。カバーを外してみたところ、タイトルは岩窟王と書いてありました。あまりのショックにサンタさんがプレゼントを間違えて置いていったと、僕は号泣会見並みに泣き叫んでしまったことを覚えています。ラジコンのつもりで起きたら、なんだかよくわからない本が届いていて、あまりのショックでその後しばらく放心状態だったのですが、そんな僕を見かねて親が困った顔をしながら、サンタさんだって間違えることはあるんだよと言って、もともとのお願いしていたラジコンを買ってくれました。今思えばそろそろ本をと思ったサンタさんの気持ちを僕は受け止めることができなかったのだなと思います。 それにしても岩窟王のタイトルはやたらとはっきり覚えていますが、ストーリーがどんな内容だったのか一切覚えていないということは、ショックすぎて読んだのかどうかの記憶そのものがなくなっているようです。全国のサンタさんへ、タイミングを見誤ると読書そのものが嫌いになってしまうから、本をプレゼントするときはくれぐれも気をつけましょうね、というメッセージです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こういうのはありそうですね。
うわ、ストーリー気になる。
え、岩窟をどんな内容ですかね。
なんだろうね、クリスマスとなんか絡めてあるような本なのかな。
でも岩窟王ってなんかちょっといかつい名前です
よ。関係ないよね。
関係あるのかどうでしょう、
ね、いやでもさ、本でもさ、
はい、
今さ本屋さん行くとさ、この時期になるとさ、
はい、
なんかクリスマスにその関する絵本とかが結構置いてあったりするんだ。
あ、そうですか。
なんか例えばさ、
はい、
酒井さんもさ、この年齢になっても、うん、例えばね、彼氏から、
はい、
その絵本を、
はい、
クリスマスのお話の絵本をもらったりしたらちょっと嬉しくない、うん、そんなことない。
なんかその何かのプレゼントとともに添えられているとかだと、
うん、なんかちょっと心温まる的な感じの絵本をなんか一緒にもらったらちょっと嬉しくない。
そうですね、面白い、面白いというか嬉しい、
ちょっとおしゃれな感じにならない、
うん、そのおしゃれな感じになりますね。
なるなる、よかった、もうよかったよ。
ああ、
ね、なんでラジコンが欲しかったのかな。
でも私も、うん、小さい頃にね、うん、サンタさんにお願いしてて全然違うものは毎年届いてましたよ。
本当はラジコンが欲しかったの。
本当はラジコンが。あ、でもね、ラジコン欲しい年もありました。
本当に、
はい、うん、でもなんかイソップ物語とかそういうのくれたりとか、
あ、そう、
黒ひげ危機一発とか、なんか全然違う
もの。メッセージがあるんだよ、きっと。きっとメッセージがある。多分ね、
はい、
今危機だよって、あなたの危機だよって、
黒ひげの、
そう、危機が迫っているから気をつけてっていう、
あ、そういう
のとか、きっと
親、ね、サンタさんからのメッセージが、
そう
あったのかな、うん、なんかイソップ物語とかはまあわかるじゃないですか。
なんかね、よくあるパターンだよね、
本を読みましょうみたいな、まあわかるけど、黒ひげはわからなかったですね。
でもなんか本か、そのなんかね、ためになる本とかって子供はやっぱ欲しくないんだろうな。
うん、でもちゃんと読みましたよ。
読みました、
はい、一応。
ためになりました。
ためになったかどうかはあれですけど、まあ
ね、
プレゼントだなと思って読みました。
その僕な、本当にね、小さい頃にね、はい、もらったプレゼントって本当に覚えてないんだよね。
覚えてないですか。
覚えてない、なんか一つ一つ覚えてない。何か前に、はい、なんか前のこの企画の時に話をした、一回だけお父さんがなんかおもちゃ買ってきてくれたっていうのだけはなんか覚えてる。
ああ、
それくらい。それ以外のね、おもちゃ多分毎年なんかおもちゃもらってたんだけど、
うん、
覚えてない。
何かっての覚えてないですか。
全然覚えてない。
あら、そうですか。結構物は覚えてますよ、うん、リカちゃんとか、うん、あとはなんか偽物のアイスクリームを作るアイスクリーム屋さんのごっこができるやつとか。
偽物なの？
なんか匂いとかはアイスの匂いだけど、うん、食べれない。
ああ、はいはいはいはい。
アイス。
あ、そういうことね。
はい。なんかねるねるねるねみたいな、なんかいろんな粉を混ぜてアイスっぽいものを作るんだけど、それは食べれないっていうおもちゃをもらいましたね。
なんか最終的の目標がよくわからないおもちゃ
だね。よくわからないおもちゃでアイスっぽい何かぐにょぐにょしたものを作る。何だったんだろう、あれ。
そうか、そうなんだ、はい、もうなんかね、ちょっと来年までに思い出しておきます。
思い出してください、
はい。じゃあちょっとね、きっとあれだと思いますよ、多分気づいてないと思いますけど、
はい、
その岩窟王っていう本は、
はい、
実はリモコンで動く 本型のラジコンだったんじゃないかな。
ああ、もう本、見た目が本だったから、
そう
気づかなかったけど、
そう
実はハイテクの。
そう、もしくはラジコンってなんかに書いたんだけど、ラジコンっていう字がなんかうまく書けてなくて、なんかぐちゃぐちゃ本っていう。
ああ読めなかったから本にな、ね、岩窟王に見えたのかな。
そうかもしれない ね、
そうですね。
そう、親は悪くない、次行きましょう。次お願いします。
はい、続きましてねじ巻き鳥さんからいただきました。いつも楽しく聞いています。早速ですがクリスマスの思い出を。大学の頃札幌に住んでいまして、地元のコンビニでアルバイトをしていました。当時彼女もいなかったので、当然のようにクリスマスもバイトをしてました。当時は賞味期限の切れたものはバイトがもらってもいいことになっていまして、弁当から飲み物までもらっていました。クリスマスには山崎のケーキのホールが2つ余り、雪の中を深夜、ケーキにホールと弁当いろいろ両手に持って雪の中をとぼとぼ帰ったのが今では良い思い出です。それでは良いクリスマスをというメッセージです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コンビニでバイトか。
いや、バイトさんは大変ですね。クリスマスもお休みがなくて。
そうね、
はい、やっぱりサンタさんの格好されるんでしょうかね。しない、
最近
そういうのはない、
ないかな。
ピザ屋さんだけですか。
ピザ屋さんのさ、
はい、
着てるさ、
はい、
サンタの衣装ってさ、ちょっと薄汚いよね、毎年ね。
いや、暗闇だからわからないんですけど、
なんかちょっとね、小汚い感じのやつ。
小汚い、そうですかね、う
ん、ことが多いんだよね。
ああ、しまった、私今日サンタ帽かぶってない。
どういうこと？
2年前にこれ読んだ時は私ちゃんとサンタの帽子かぶってたんですけど、
うん、あ、そうなんですか。
今日かぶってないや、忘れてた。
じゃあ来年はかぶってください。
来年は、はい、
はい、よろしくお願いします。
かぶります。
ケーキを2つ、
うん、
ね、ホールで2つ持って帰ったんでしょ、家に。
羨ましい。
食ったのかな。
もうね、スプーンでガツガツ食べれちゃう。
たださ、問題なのはさ、
はい、
大学の頃って書いてあるでしょ。
うん、
ね、
はい、
このねじ巻き鳥さんの今の年齢がわからないけど、これ時期によっては、
はい、
あれだよ、あの2ホールともあのバターケーキの可能性あるよね。昔だと、ね、
そういうことですか。バターケーキの可能性あるんですか。
だって今はさ、今は本当に生クリームで普通に売ってるけど、はい、昔は中で生クリームのケーキなんかなかったでしょ。
え、嘘生クリームのケーキでしたよ。え、ホールケーキですよ、
うん、僕は小さい頃、本当に小さい子供の頃は、
はい、
もうバターケーキか、あとはもう、あとはもう選択肢としてはあのアイスのケーキしかなかった。
アイスのケーキなんて相当羨ましいですけど、
バターのやつはちょっと嫌だよねって、うちの姉ちゃんと、
ああ、
アイスがいいよねっつって、アイスだったの、ずっと我が家は。
アイスの方がいいな。
アイスは良かったよ。
普通の生クリームのケーキでしたよ。
あ、そう。それは何？私は若いからっていうこと？もしくはある程度世間ではなんかバタークリームっぽいやつだったみたいだけど、うちはほら結構裕福だったからみたいな感じの話を今。
違
いますね。お抱えのなんか。
お抱え？
うん。ケーキ職人が作る。
すいませんよ。
そうなんだ。なんかね、もうね、僕の中では小さい頃は、
はい、
なんか生クリームのケーキっていうのは、うん、なんかもうなんかなんていうのか、物語の中の話。
そうでしたか。
都市伝説だと思ってましたね。
都市伝説、うん、そうですか。いや、普通に生クリームのケーキで、うん、アイスのケーキ羨ましいなって感じでした。
ああ、今だとね、あれですよ、あの31とかで売ってるでしょ、
はい、
あります、ね、クリスマス用のケーキとかって、
うん、
あれはうまいよ。
食べたことないです。
何年か前にちょっと親戚でクリスマスやった時に、はい、あの それにしたの。
いいですね、
うん、サティワのやつにしようぜっつってそれにさ、うん、うまかったね。大体さ、ほらいろいろ食うじゃん、
はい、
たんまり食うじゃん、なんか普段食わないようなものを、
うんうん、
なぜかピザと寿司とみたいな感じ
豪華ですね。
なんか買ってこれる贅沢を一通りして、
はい、
あとケンタッキーとみたいな感じ、
である
程度食っちゃうお腹いっぱいでケーキ食えなかったりするんだよ、
はいはい、
だけどアイスだと意外と食えちゃったりする。
ああ、そうなんですね、うん、なんだろう、水っぽいから溶けちゃうから
なのかな。あ、でもあれだ、話また戻るけどさ、ねじまひとりさん、はい、これアルバイトをしたのはコンビニだから、
はい、
コンビニが、ね、世間である頃はもうあれだ、
うん、
生クリームだ、
最近です ね、
ね、最近だね、
うん、最近のことだ、
あ、最近のことだ、いうことで次行きたいと思います。
はい、たくみさんからいただきました。こんにちは、いつも楽しく聞いています。さて、クリスマスのエピソード、数年前のお話になりますが、長男坊がまだまだサンタさんの存在を信じていた頃、クリスマスが近づいてきたある日、サンタさんに何をお願いするのと聞くと、内緒と一言。内心焦る私と旦那、サンタさんにはもうお願いしたの、サンタさんにはわかるのと言い続ける長男、お母さんも知りたいなと追求するも、教えない絶対と固く口を閉ざす長男、万事休す、なぜそんなに固くななのだ長男、一旦引き下がるもこのままじゃ絶対やばい。翌日、あのね、お母さん聞いたんだけど、サンタさんね、プレゼントを持ってくお家が多すぎて、みんなの心の中のお願い覚えきれないんだって。でね、冷蔵庫に貼っておいてくれるとサンタさんにはそれが見えるから嬉しいなって言ってたよと長男に持ちかけた私、ふーんと神妙な面持ちで聞く長男、なぜ冷蔵庫なのだとか、それをなぜ母の私が知っているのだとかのツッコミもなく、素直な長男で助かりました。数分後、覚えたてのひらがなばかりのお願いメモが冷蔵庫に貼り付けてありました。それからというもの、11月24日までには欲しいものを冷蔵庫に貼るという掟ができた我が家です。でもあの時、なぜ冷蔵庫じゃなくてせめてクリスマスツリーと口から出なかったのかと未だに思う私です、というメッセージです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これも可愛いですね、
冷蔵庫ね
なんて冷蔵庫だったんでしょうかね、
冷蔵なんかね、マグネットで冷蔵庫には何か貼っとくっていう
お母さんが見やすいから
ですね、なんかお母さんならではの発想だよねきっとね、
何でもすぐ
貼っといて。でもうちの娘もなんか保育園でお絵描きしてくると、
はい、
とりあえずなんか冷蔵庫にその作品を貼りますよ。
ああ、でも冷蔵庫だったらみんな見るから、
うん、いや冷蔵庫で正解なんだ
正解ですよ、
合ってるんです。
クリスマスツリーにつけちゃうと七夕飾りみたいになっちゃいますよね。
そう
お願い事吊るすみたいな。
で、あのサンタ、それよりね、サンタさんがね、あのみんなの心の中が覚えきれないのに、はい、あの一人一人のご家庭を回ってね、その家庭のお母さんに、はい、覚えきれないから書いといてねっていう言って回ったんでしょ、これ。
え、どういうこと何どういうことですか。
お母さんがサンタさんからプレゼントを持っていくお家が多すぎて、はい、みんなの心の中のお願いが覚えきれない、だからなんか書いておいてね、うん、と
サンタさんに聞いた。
そうサンタさんに聞いたわけでしょ、お母さんが。
そうですね、
サンタさん来たんでしょ、お母さんとこまで
来たんですね。
だから一軒一軒サンタさんが各家のお母さんにそれを言って回ったわけでしょ。
そうですね、
うん、すごいね、サンタさんの能力。
サンタさん
その能力がすごいね。
回覧板で回ってきたんじゃないですかね、サンタこうしてくださいみたいな。
そうなんだ、回覧板なんだじゃああれだ、サンタさんはその地域の町内会長にとりあえず伝え
て、とりあえず伝えて、
ああだったら楽だね。
そうお願いしますって言って。
違うでしょ。
ん？
あ、いや蹴っちゃった、今なんか蹴っちゃった。
コンコンって言いました
けど。痛かった。いうことでございます。はい、僕はね、今年はあの娘のプレゼントも買ったんだけど、
はいはい、どうされました？
サンタさんに頼まれてね。
サンタさんに
頼まれて、サンタさんに頼まれて、あれちょっと買っといてよなんつって、
あ、代わりにね、サンタさんも、
わかりました、サンタさんみたいな感じ、
うん、
買っといたんだけどね、はい、で聞き出す方法はあれですよ、あの一緒にあのあそこに行って、なんだっけ、イオンに行って、
うん、イオンに行ってこれが欲しいっていう、
そう、イオンに行ってどれサンタさんにお願いしたい、これ
どれお願いしたい、
そう、
もう実物を目の前にして、
そうそうそう、もう物を見てもらって、イオンでどれがいいって
もうそこで買えない、
いやいやいや、もうそこで買ったら夢も希望もないからとりあえずあれですよ、イオンこれがいいって言ったやつのバーコードを、はい、あのアマゾンのアプリでね、バーコード読み込んで、
あ
の欲しいものリストに入れといて、
ええ、
後からサンタさんの代わりにお父さんが発注しとくわけです
よ。まあそれはアマゾンという名のサンタさんから届くわけですか。
そうですよ。もう届いてますけどね。
あ、もう届いてます。
そう、早くさ、おもちゃはね、早くしないとなくなっちゃうから。
そうなんですね。うん、最近は。
ね、いうことで、まあ冷蔵庫いいと思いますよ、冷蔵庫。
冷蔵庫分かりやすくていいですね。
分かりやすいですね。
サンタさんにね。
ね、いうことで、まあサンタさん、もうあれですよ、皆さんもね、あの冷蔵庫ですからね、これからは。
え？
サンタさんへのお願いは冷蔵庫です。
あ、すべてね。
僕も書いとこうかな、冷蔵庫に。
サンタさん。
うん。なんか最近あの腰が痛いから。
うん、
あの骨盤をなんか矯正してくれるなんか座椅子みたいのがあるんだ、 2万いくらだからちょっと買えないからサンタさんにお願いしようかな、冷蔵庫に貼っとけば来るかな、
それは奥様という名のサンタさん
が、いやサンタさんにお願いする、あくまでも、
あ、そうですか、あくまで
サンタさん、僕はほら、あのあれみんなより、ね、早く寝るから、その日はクリスマスイブは、
え、
だから早くいい子で寝ないとサンタさん来てくれないでしょ、
え、でも、うん、そのプレゼントあげなきゃいけないでしょ、
それはサンタさんの仕事だから、
うん、
僕は買っとくまでだから、
え？どういうこと、
あとはサンタさんがうちに来た時に、は
い、
プレゼントを
置いてくれるの、
娘の枕元にサンタさんが置いてくれる、
あ
で、そこまでは アマゾンで買った領収書が置いてあるから、その分のお金が多分置いてあると思う、サンタさんが置いて帰ってくる、
あ、そういうことですか、
そうそうそう、あくまでほらあれだから、サンタさんの代わりに僕が買ってるだけだから、
ああ、そう、うん、そうかそうか、へえ、
さあ次行きましょう
続いてのメッセージです、よしきちゃんさんからいただきました。私のクリスマスの思い出は今から約20年前、当時ものすごく好きだった女性を初めてデートに誘った時のお話です。来るか来ないか分からず、コンサートのチケットを取り、待ち合わせの場所に2時間前からいろいろその日のシミュレーションを考えてました。その日のため1年間頑張ってバイトをし、中古車を買い、自分では準備万端で待っていました。でも待ち合わせ時間が来て、それから1時間経っても来ません。半分期待していましたが、やっぱり無理やったかなと心が折れかかっていました。今から車でコンサート会場に行っても間に合うかどうかの時間、待ち合わせの時間から2時間が経過しました。コンサートの前に喫茶店でいろいろ話をしたり、待ちぶらしたり、自分のシミュレーション妄想はことごとく壊れ、今年も一人のクリスマスを覚悟して家に帰ろうとしたその時、車の窓を叩く音が、なんと彼女でした。仕事が思いのほか長引いたとのことで、私にとってはもうそんな理由はどうでもよく、来てくれたことで涙が出るほど嬉しかったことを覚えております。その夜はコンサートに行き、楽しく食事をしました。今では携帯電話もメールもあり、すぐにでも連絡ができる世の中ですが、来るか来ないか分からず待ち続けたのも今となってはいい思い出です。その彼女とは6年間付き合ったのですが、別れてしまいました。残念。というのが私の青春時代の甘いクリスマスの思い出です。追伸、今は一男一女の父をしております。8歳の長女はクリスマスのプレゼントは別に何でもいいよ、 サンタのおすすめでお願いと言っております。普段いろいろ買い与えているせいか、クリスマスのプレゼントに対する欲がありません。困ったものです、というメッセージです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これちょっといい話ね。
うん、いい話です ね来てくれた
ね。
うん、
よかったよね。
よかったですね。
よかったよね。なんかね、昔はよかったよ本当に。なんか携帯とかなくてさ、
携帯なかったですもん ね。お家に電話でしたよね、だって
ね。でもほら、家は出ちゃってたりすると、うん、もう連絡がつかない。
もう待つしかない。
そう、待つしかないんだ
よ。そうですね。
ね。
はい。
ね、それが楽しかったよね、昔なんかさ。
まあ、そうとはいえ、私高校生の時からもう PHS 持ってたからな。
まあまあ、僕も社会人になった時はもう携帯あったけど。
まあ、その前ですよね。うん。からね。
だからもうなんかそういう、なんだろう、
うん、
なんかちょっと携帯はない方が楽しいかもしれないよね。
うん、
人生としては、
人生としてはそうだけど、やっぱあると便利なんですよね。
だってさ携帯があったらもうこれ、はい、このドラマはないわけじゃん。
うん、もう遅れるからごめん。
そうそうそうそう、
で終わっちゃう。そう
なんだ。じゃあなんか暇つぶししてよぐらいな感じでしょ。
うん、
でもしくはさ、ちょっとその電話がなかったらさ、なん電話ぐらいしとけよ、してこいよってちょっと揉め事になっちゃったりするわけでしょ。
あ、でも例えば、うん、携帯電話の電源が切れちゃって連絡がつかないとかでハラハラするとかいうのは今でもあるから、
うん、
そこ
でもそれってさ、それぐらい携帯の充電がなくなっちゃう状態にしとく、あなたが悪いのよになるじゃん。それも
なる。
だからないのがやっぱいいよ。そのなんかさ、その不便なことがさ、やっぱドラマを生むよね、
はい、そうですね。まあ本当に待ち合わせの方法が変わりましたよ ね。
だって昔さ、学生の頃にさ、
はい、
その好きな女の子の家に電話しなきゃいけないとか
って、そう、親が出るからみたいな、
ね、
はい、
お父さんが出たらとりあえず切っちゃえとかっていう、
え、そんなのありましたか。
あったあった。
お父さん出たら切ったら、ちょっと何このいたずら電話はってなりませんか。
そこはしょうがない。だって当時はほら、
え、
ナンバーとか出ないから。
ああ、黒電話みたいな。
そうそうそう、しょうがないんだよ。そ
はい、
じゃあ一つあれですよ、これお便りの中で一つ気になった部分がありますよ。
何ですか。
8歳のお嬢様、
ああ、ね、サンタのおすすめでお願いって言ってます。
サンタのおすすめでお願いって言ってますっていうことで安心しちゃいけませんよ、お父さん。
どういうことですか。
あのね、女の人はもう8歳であろうともう恐ろしいもので、
女性ってことですか、
ね、一番この厄介なパターンでございます、これ。
何でもいいっていうのは実は何でもよくない
ってことですか。そうそうそうそうそうそう、
女性だそれ。
何食べたいって、何でもいいの。
あ、
じゃあ中華に行こしようか。中華って言うでしょ、女の人絶対ね。
中華でいいよって言いますよ。
言わないよって、決まってんだよ、何食いたいか大体。気をつけた方がいい、女の人には。気をつけ、8歳とはいえ気をつけないと、
うん、もう8歳とはいえ一人の女性ですね。
バッチリこのリサーチをしてですよ、ね、本当に彼女の8歳のそのお嬢様の欲しいものをね、うん、きちっと送らないと。
で、
どうなるか。
そう、
はい、
まあ、それはまたちょっと期待外れのものでも、
ね、
いい思い出
になるんじゃないですかね。それは、ね、違う。もう大きくなってからね、あの、はい、黒ひげ危機一髪が来てみたいな話をされちゃうんで、ポッドキャストとかで
しちゃったけど、イソップ物語だったとか、ね、いいですよ別に。
本当ですか、
はい、
本当は何が欲しかったんですか、その黒ひげとか。
あのね、まずクリスマスツリーが欲しかったな。
あ、そう。
なかったんですよね。
あ、でもうちもなかったな、クリスマスツリーと
か。そう、なかった。あ、でもね、もみの木はあったんですよ。う
ん、ああ。でも
ね、そうなの、もみの木があるんですよ、うん、うちって、
うん。
それがね、30年前にお母さんが買ったもみの木で、
うん、
すごい成長してるの、うん。3メートルぐらいあるの。
いいえ、すごい。そこ飾っちゃえばいいじゃん。
飾れないじゃないですか。
でもさ、なんかさ、今はほら普通にさクリスマスツリーデーとかってセットで売ってるじゃん、はい、どこおもちゃ屋さんでもあのデパートでもさ、
はい、
でそういうのが昔、僕の子供の頃はそういうのあんまなかったから、はい、なんか木、本物の木になんか飾り付けるぐらいしか
そうなんですよ
なかったじゃん。
そう、それが背が高すぎて飾れなかったんですよもうすでにそちっちゃい時にその3メートルぐらいあったんで。
そうなん
だ。あれね、お母さん
それクリスマスに
欲しいって言ったら、うちもみの木あるじゃんあれって言われて、
その3メーターっていうのは、はい、もみの木が3メーターなんだよね。
そうです、そうです。
お母さんが3メーターじゃないよね。
ないですよ。どういうことですか。
よかったよかった。
巨人じゃない。
でもさ、それさ、その本物のさ、その木にもみの木にさ飾り付けを、はい、多分当時したとしても、
はい、
当時の日本人はさ、はい、ちゃんとクリスマスとか分かってないというかさ、なんかね、日本人の感覚で飾り付けしちゃうから、
はい、
きっとあの折り紙を細長く切ったのを丸くしたやつをいっぱいつなげたやつを飾っちゃったりするんだろうね。
それは七夕ですか。
なんかよくわかんないけどいろいろなんかお星様をあの折り紙で切って
え
飾っちゃったりするんだけど、
それはそれで可愛いんじゃないですか。いや、
なんか
あの
なんか手裏剣みたいなの作って、
手裏剣
はい、次を行きましょう。
はい、では最後のメッセージです。札幌マーシーさんからいただきました。私は3人の子供がいますが、すでに成人を過ぎていますので、最近のクリスマスといえば取引先とのお付き合いで少々お高いクリスマスケーキを2個買って1個は実家に届けるという行事になっています。クリスマスプレゼントを渡す喜びを感じるのはサンタさんの正体を知られてしまう前までですね。正体を知られてからは直接欲しいものを伝えられ、それを買いに行くという行事になり、任天堂 DS やら携帯電話やら現金など奴らは言いたい放題になります。今年はサンタさんが iPad をくれると思うとかね。そんな中、おかげさまで今年おじいちゃんになることができました。今年のクリスマスからは孫へのプレゼント探し行事が追加されて嬉しい限りです。しばらくはおじいちゃんサンタ役を楽しみたいと思います。それでは次回の配信と本年を締めくくるそんな年末特番の配信を楽しみにしていますね。札幌マーシーでした、というメッセージです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいね。
ね、おじいちゃんさん
と。おじいちゃん、いいね。楽しいんだろうな、ね、
あ、今年からは、うん、おじいちゃんサンタ。
ただ気をつけないと。
え、どういうことですか何ですか。
孫は厳しいよ、意外と。きっと。
え、そう。
そう、何でもいいってわけじゃないよ。きちっと欲しいものをね、きちっと。
またさっきの8歳のお嬢さんと一緒でまだでも生まれたてだから、うん、そんなにあれこれ言われないじゃないですか。服とかじゃないですか。
ああ、そうか。あ、まだ服、まあどちらかというとあれだろうね、そのお父さんお母さんが喜ぶ系のプレゼントなの、
はい、ありがたがるもの。
そうか
じゃないですかね、しばらくは。
あ、そうね、僕ね、
はい、
何一番最初に娘にクリスマスプレゼント何買ったかな。
何でしたか。
ね、僕は娘の0歳のクリスマスプレゼント、うん、11月生まれだから本当1ヶ月とか。
あ、そうだ、誕生日クリスマスお正月ってすぐいっぱい来ちゃう。
いっぱい来るんだけどさ、だからもう本当にもうなんかもうなんか意識があるかどうかも分かんないぐらいでしょ何も分かんない。だけどなんかクリスマスっぽいことをしたいわけだ、娘に。
あ、そうですよ ね、一緒にお祝いしたい。
だからね、なんかね、とりあえずコンビニで、あのその靴の、お菓子の入った靴の、
はい、
すっごいちっちゃいやつ。
あ、ちっちゃいの売ってますね。
ちっちゃいの、本当にちっちゃいの、手のひらサイズぐらいのちっちゃいやつ、うん、と、あと同じぐらいのサイズのツリーの置物みたいなやつが売ってたから、それ買って、
うん、
娘が寝てるそのベビーベッドのとこに飾って、
かわいい、
なんかメリークリスマスってやったと思う。
そうですか、うん、 いい思い出じゃないですか。
ね。
ね。
でも、あれか。
はい。
今年はサンタさんが iPad くれると思うっていいね。なんかね。
厳しいですね、なかなか。私も欲しいよって思いますよね。
だあれですよ、今年はサンタさんが iPad をくれると思うって初代の iPad あげればいいね。
ああ、
ね、
お風呂を、
お風呂を、
で自分新しいの買う。
iPad はこれだから、
まあ、iPad3 とか3とかじゃないわ、iPad 初代の iPad
で、そうそう、でちょっと文句でも 言おうものなら、サンタさんがプレゼントだから関係ないからって言えばいい話。
ああ、自分じゃなくてね、サンタさんがくれたんだから、
そういうことですよ。
うん、
あのこれじゃない系のやつを送っちゃえばいいんですよ。
まあそうは言っても iPad だ、
ちょっと偽物っぽいやつ
を、偽物、ああ、うん、iPad 風のもの、
そうもしくは手作り、ね、板になんか書いてさ、
モックみたいな、
そう
よくできた、
よくできた、段ボールかなんかで作っちゃえばいい。
ひどい。
手作りだねとかっつって、
ああ、まあ、切ないですね。
いや、そのうちあれじゃないですか、そのほら結局さ、その、うん、お子さんが札幌マシさんのね、奥さんが結局親になったわけじゃないですか、はい、孫が、
そうですね、
そうすると今度は自分が親になると、うん、その気持ちが分かるんで、自分の親の、
ああそうですね、開ける立場になって、
そうすると今度逆にあのクリスマスプレゼントをうん、もらえる立場になってきます、札幌マーシーさんが。
そうかそうか、
お子さんから。
だ
から
今
度逆に言っちゃえばいいんじゃないかな、
ね、え、 iPad 欲しいなって、
iPad Air 2が欲しいな。
限定的。すごい具体的ですけれども。
欲しいな、ゴールドがいいなって言えばいいんじゃないかな。
そうですね、
そうそう、ここからほらもね、この今までのプレゼントを元を取るチャンスか、
元金額もちゃんと計算して、じゃあ
そう
ですか、うん、ね、うん、
でもうちょっと経つとね、あの2人目の孫が欲しいなって言えば、
でそういうリクエストもありですか。
そういう感じになると思います
ね。そうですね、
はい、よかったです。もう、あ、いいな、なんかみんな楽しそうだな、
はい、ね、ですね、
どうですか、もうなんかあのこれで全部ですか、
これで全部です、
決まりましたか、どれがいいとかなんとなく頭の中に、
うん、
決まりましたか、
うん、決まりました、
決まりました、
はい、
僕は決まってません、
え、決まってません、
いうことでございまして、じゃあ酒井さんからのプレゼント、
はい、
これなんていうの、当選者って言わないよね、
当選者、は
い、当選したわけじゃないからね、
あ、
酒井さんからのプレゼント
解消
と、僕からの方はもうエンディングで発表したいと思います、
はい
はい、ではエンディングに行きたいと思います、
はい、
エンディングでございます、
はい、
お疲れ様でございました、
お疲れ様でした、
いやいや酒井さん、あ、やっぱこれ楽しいね、
そうですね、もう皆さんのなんか日常といいますか生活がすごく垣間見えて、うん、
ね、
嬉しかったです、
ちょっとこれをね続けたいね、来年もね、
そうですね、なんか1年に一度こう皆様と何ですかね、交流しているというか、
うん、
はい、
なんかね、なのでね、あれですよ、これ今回はその送れなかったって方も、
はい、
来年また多分頑張ってやりますんで、
はい、
それまでこの番組続けて いけるように頑張りますんで、
そうですね、
1年間ね、なので、まあ、ちょっと思い出しながら、 エピソードを思い出しながらちょっと考えておいてくださいね。
竹内さんもプレゼント思い出してくださいよ。
プレゼントなんだっけね、
何でしたかね、
なんだっけね、じゃあちょっともう時間もちょっとだいぶ経っちゃったんで、
はい、
はい、じゃあ酒井さんと僕から、
はい、
一人ずつちょっと選んでプレゼント
ああ、
いきますかね。じゃあ僕からいきますよ。
あ、はい、竹内賞は、
ね、僕はですね、はい、もう商品が決まってます。
お、決まってますか。
はい、ね、ためになる本を、
ためになる本、
とてもためになる本をね、プレゼントしたいと思います。
それはタイトルは教えてくれないんですか。
タイトル言った方がいいですか。
はい、
ね、タイトルね、スティーブ・ジョブズ1
1だけ、
1です。これ確かに 1と2ってあったと思うんだけど、
はい、1の方、
1です。
あ、まあでもね、
うん、
うん、
なんか
ためになる、
うん、僕読んだけど、
はい、
いや読んでないな、買ったけど読んでない、
読んでない、
うん、ので2も買ってないっていう
まあ1が面白かったら2も買ってくださいみたいな。
そうそうそうそうそう、だからこれは僕の優しさ、最大限の優しさね。
最大限
だからスティーブ・ジョブズの 2を送っちゃったらこれはもうだって1絶対買わなきゃいけないでしょ。
まあそうですけど、
ね、これ1っていうところが優しいよねハードカバーのいいやつだからね
、はあ、
ほら値段書いても1900円
です。おお、いいですね。
これはね、新品同様でね、家にありましたんで、うん、これを差し上げる、これに、そんないプロジェクトのステッカーをつけて、
あ、そうですね。
ね、おまけでつけたいと思いますんで、決して余ってるからじゃないですよ、はい、ね、ステッカーが余っちゃったからじゃないですよ。
実際にね、余ってる。
いや、じゃあ発表します。僕今回ちょっとね、みんな良かったんですけど、
はい、
一番ちょっとね、僕のね持ってたエピソードにも近いけど、はい、最終的にハッピーエンドな感じの、はい、よしきちゃんさんに、送りたいと思います。
あ、そうかそうか、最初竹内さんの付箋がありましたよね。
そう、僕はコンサート、僕もこのコンサートのチケットは買ったんだけど行ってないからね、うん、僕はね
そうですね、無事行けた、
行けた、行けたという僕のこの無念を晴らしてくれた感じのね、うん、そういうことなのかよくわかんないけど
無念を晴らしてくれたんですね
、送りしたいと思いますので、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、じゃあ続きまして酒井さん。
はい、私は、
うん、
のっちゃんさんです。
はい、
のっちゃんさんのメッセージは、
うん、
ラジコンって書いて枕元に置いていたのに岩窟王が送られてきたっていう、うん、高級会見並みに泣き叫んでしまったのっちゃんさんです。
うん、あ、じゃああれですか、
はい、
プレゼントは当然その
プレゼントは
小さい頃にこのもらえなかった、
ええ
、
ラジコンじゃなくて、
え、
うん、岩窟王
え
どんな内容だったか一切覚えてないということなので、うん、岩窟王を岩窟王を、
うん、
お送りしたいと思います。ステッカーも一緒に、
うん、ね、欲しかったのは、
はい、
ラジコンよ。
もう大人ですから。
大人だからもうラジコンはいらないと。
もう岩窟王でお勉強する方だと思います。
ああ、そうな、岩窟王をじゃあどっかで探して、
どっかで探してきます。
たまたまあれですよね、酒井さんの家に岩窟王があったわけじゃないですよね。
ないですね。
新品同様のやつがあったわけじゃないですよ。
ああ、書斎を探してみますが、ないと思います
探してみるんだ一応ね
、はい、
岩窟王の1の方ですか。
岩窟王は
1とか2ない
んです、完
結、
は
い、
あ、1巻しかない
そういうことですね、
みたいですね、
おめでとうございます。
おめでとうございます、
は
い、
じゃあステッカーをつけて、
はい
はい、お送りしたいと思います。いうことで、じゃあよしきちゃんさんと、あと誰さんだっけ、
のっちゃんさんです。
そう、その方はですね、今回いただいた、メールのアドレスで、同じアドレスで、もう一度申し上げるメールをください。で、その時に、本名と住所と電話番号と郵便番号を書いていただいて、お送りいただければそこの住所にお送りしたいと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
いうことでございまして、
はい、
坂井さん今回でですね、
はい、
このそんなことないっしょ、
うん、
今年最後でございます。
あ、今年最後ですね、
はい、今年もう本当に1年いろいろございまして、
いろいろありました、
はい、後半はちょっと不定期にさせていただいちゃって申し訳ございません。そうですね、はい、でこの番組でも何度か告知しましたけども、
はい、
そんなプロジェクト新メンバー募集をしておりまして、
はい、
おかげさまで、参加したよと、そんなプロジェクトに関わってみたいよっていう、ね、方何人か、応募をいただいておりまして、
はい、ありがたいですね、
はい、ちょっとこの方はっていう方とちょっと順次僕ちょっとお話ししたりしておりますので、
はい、うん、
来年になったら新メンバーも加わりますんでね。
そうですね、
比較的定期的に配信できるようになるんではないかなと思いますので、
はい、そうなるといいです ね、はい、
ね、来年の今頃僕が喋ってるから全然違う人がやってるかもしれない。
そんなことないっしょは竹内さんの番組ですから。
これ一番難しいんだよねこの番組ね。
まあそうですね、
そうなんですよね、
はい、
まして、まあまあ、そういった形でできるだけ、ね、うん、頑張っていきたいと思いますので、来年もこの企画できるようにね、
はい、
続けていきたいと思いますので、
はい、
今年も1年ありがとうございました。
ありがとうございました、
来年もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
と言ってもですね、
なんです
か、来週も配信はあります。
あ、そうだそうだ、来週もあるんですよ、
はい、来週配信はそんなことないっしょという形ではなくて、
はい、
今の現そんなプロジェクトのメンバー、
はい、
で、特番を撮りますんで、
そうですね、
それを配信いたします。多分、ね、
年末と
12月の29日ぐらいに配信するんじゃないかなと思います、
はい、年始も、
はい、さらにはその年明けにもまた特番を、
はい、うん、
はい、なぜかこの年始の方の特番は撮り終えてるっていうね。
まだ年末のは撮ってないですね。
年末のは撮ってないって、もうぐっちゃぐっちゃですよもう今、
ね、年始をもう撮りました ね、ま、だ昨日撮った
な。クリスマス来てないのに明けましておめでとうって言ってたり、
はい、言いました。
で翌日にはクリスマスの話してて、
もうよくわからない時系列が
ということでございまして、まあはい、もろもろまだまだこの番組でお便り、今回ちょっと面白かったよとか面白くなかったら LINE もやってねとか、
はい、
そういった感想でも何でもいいので、よかったらお便りをいただきたいわけでございますよ、
は
い、
そうです ね、
宛先の方、
はい、
坂井さんの方から告知をよろしくお
願い
します
。はい、そんなことないっしょではまだまだ皆様からのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんない@0438.jp、 綴りの方は sonnai@0438.jp です。またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない p、 sonnaip です。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいておりますので、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。またそんなことないっしょのページに飛んでいただきますと、メールの投稿フォームが右側にございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトでは YouTube のチャンネルをやっております。こちらのアカウントはそんない P、 SONNAIP で検索してください。こちらのチャンネルではそんないプロジェクトのポッドキャスト音源の配信を行っております。ぜひこちらのチャンネルのご登録をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
ですね、今回、はい、今収録時間1時間を超えてしまいました。
超えましたか。
これはまずい感じでございます。
まずいですね、
まあ、最後になりますけども、
はい、
今回ですね、年末のバタバタした感じのタイミングでございますので、
はい、
ノー編集でお送りいたしました。
本当ね、本当に結構私噛みましたけど、
はい、いやもう坂井さん噛んでたり、僕が余計なこと言ってたりっていうのがね、番組中多々あったかと思いますけど、
あったかと思います、
その辺はご容赦いただきまして、
はい、
お許しいただければなと思っております。 ということでございまして、そんなことないっしょと しましては、今年これが最後でございます。
はい、
今年も一年ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
酒井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。良いお年を。イカオヤジ、イカは大好きです。愛は信じることです。私は信じます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカオヤジ、やってきました。